Films Radio。皆さんこんばんは、ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はフィールドデイコンテストの思い出です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。あれ今日もう一人いない
お休み
ちょっとお休みということで、はい、さてね、今回でね、ハムのラジオ FM パルルンでね放送がスタートしまして200回目となりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、パルルンの FM 派で乗って200回ということでね、はい。今までのお聞きいただいた方、ね、もうありがとうございます。これからもね、どうぞよろしくお願いいたします。
はい。
この8月21日、
はい、
来月ですけども、アメリカでね、皆既日食というのがあるそうなの。まあ、というので、まあ、皆既日食ですけど。
はいはいはい。
はい。で、実はね、その時間前後にね、特別な QSO パーティーが開催されると。はい。いうことなんです。これね、アメリカでのお話なんですけども、当然、皆既日食とかになりますとね、やっぱり、太陽の状況とかね、変わりますんで、電離層の状態が変化する、ということがあるそうでね、その状態をね、QSO を、まあ、してね、確認しようと。はい、まあ、そういうふうな、目的だそうなんですよ。
試みがあるわけですね。
そうなんですよ。はい、できたらね、できた。だからね、この QSO パーティーのことはね、アメリカでね、ザ・ソーラー・エクリプス QSO パーティー。
はい、
で、皆既日食QSO パーティー。まあ、そのものですけどもね。はい。というそうです。はい。で、ね、電離層の状態変化の状況をね、QSO をして確認しようということでね、はいはいはい、パッと考えるとね、あれ、レポートとかどうするんかなと、誰に報告するんかなと、一瞬思ったんですけども、PSK レポーターとかね、
はいはい、
リバースビーコンネクトワークとかね、はいはい、そういうのも最新のネットワーク技術を利用して、
はい
はい、情報収集するということなんで、
もちろん更新したログも提出して、
はい、
そのデータも一緒に解析するんですけど、
はい
はいはい、
でもやっぱりね、いわゆるログで、まあ、いわゆるQSOパーティーのね、
はい、
ログ出すというだけじゃなくて、こういう最新の技術を使うのはすごいですね。
すごいですね。
うん、
なんかこう、科学実験に参加するっていいですね。
そんな感じですよね。
はい。
ね、ARRL のね、ウェブサイトでね、詳しい、QSOパーティーのね、条件とかね、情報がね、入ってますんでね、ぜひそちらの方に見てください。
はい。
はい、先ほどもね、ちょっと言いましたが、東海ハム、ね、東海ハムの祭典も終わりましてね、次はね、いよいよハムフェアということで、9月ですね。
ね、
ですね。でね、ハムのラジオもね、先日の抽選会でね、ブースが決まりましてね、
はい、
JA の11番。ということでね、クラブブースの、メーカーブースから一番遠いあたり、
ね。休憩所の近くの方ですね。
そうですね、
はい。はい。
休憩所だから2列目ぐらいですかね。
そう、そこから2列目ぐらい
です。で、中央の通路より。はい。の感じかな。
そうです。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、
今年はね、日にちも変わったのもあるんですけど、場所もね、今度は4回になるんですよね。
そうなんです。
あんまり何回という、概念あんまりないんですけど、一応、フラフランから見ると4回になるそうなんですけどね。だから、下に下がらずに上に上がると。はい。いう感じですね。う
ん、アンテナが建設されてましたけど、それと同じフロアになります。
はい、あ、そうかそうか。はい、あ、そうか、あそこ、外に出たらアンテナの。
そうです、そうです。
ところですよね。
はい。
あ、だからアンテナも間近で見れる
という
わけ
ですね。あ、そういうことですね。
なるほど。
はいはいはい。はい、
ハンフェア終わればね、今度、北海道のハンフェアもありますんでね。9月は2つのハンフェアありますんでね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。
さてさて、いよいよ来週はね、フィールドデーコンテスト。
はい。
ということでね。学生時代はね、会社のクラブなどでね、まあ、特に移動運用という、まあ当然、フィールドでなんでね、まあ移動運用が中心になるんですけどね、
はいはい、
結構ね、思い出が多いと思います。まあそんなわけでね、まあ私と、ディレクターでね、はい、フィールドをちょっと思い返してみたいと思いますんでね。はい。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい。フィールドでの思い出に入る前にね、カンハムでね、アマチュア無線界の未来を担いますね、少年に 出会いました、はい、ということでね、あのインタビューさせていただきましたので、ね、その様子をねお聞きいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ブラブラ歩いてると可愛い男の子と会いました。こんにちは。
こんにちは。
今日は誰と来たの？
一人でです。
え、どっから？
大阪府池田市。
え、じゃあ近く？
はい。
何年生？
6年生です。
ハムライセンス持ってる？
はい。
コールサインなんていうの？
JP3QOU です。
QOU 君、 QOU 君、あの名前なんていうの？
矢島です。
矢島君は何級持ってんの？
3級です。
すごいじゃん。あの今6年生って言ったけど、何年生の時取ったんですか？
5年生の時です。
何がきっかけで？お父さんお母さん持ってる？
いや、持ってない。
すごいすごいね。何がきっかけで？
このカンハムきっかけ。
やった。
やったそうだ、こういう人がいるんだ。
すごいね。でカンハムがきっかけでうちの近くでやってるから、何だろうなと思って来たらこういう催しで、よし僕も撮ろうと思ったわけ。
はい。
素晴らしいね、矢島くん。そして何もわからないことばかりだったでしょ。
はい。
どうしたんですか？
いや、参考書とかが売ってるのを見つけて買ってやります
。賢いなね。勉強もできるでしょ。
いや、それは
できそうだね。
ね、できそうだね。やっぱりハムをね、一人でやろうかっていう人は賢いよね。
やっぱりね、レベル高いと思いますよ。
そうですよね。それでね、一人で、それでどうして機種なんかを買うの？誰かアドバイスもらったの？
いや、1月の、関西ハムシンポジウムの時に、当たった人からもらいました。
さすが、ラッキーですね。なるほど。
やっぱり矢島くんの可愛い ね、
ね、
熱意がね、その人に分かったの ね、 ね。それで今何メガに出てるんですか？
430がアンテナがちょうど今あるので、うん、そこに一番出てます。
あら、そうですか。最近面白い、コンタクト取った曲とか、何か印象に残ってることあります？
バイクからの運用の人、ずっと取れなかったのが、カンハム記念曲で、更新できたのがすごい嬉しかった。
なるほど。
ね、そういう喜びが ね、たまんないよね。今ね、これね、ハムのラジオで放送させていただいていい？
あ、いいですよ。
はい。
で、ハムのラジオって知ってる？
はい、僕聞いてます。
よかったよかったよかった。
ありがとう。そうですか。ありがとうございました。
はい、ということで今日はカンハムでですね、ヤングハム、見つけましたんでね、
矢島君
収録させていただきました。大いにね、こういう若い子に期待をしていきたいと思います。頑張ってね。
はい、
ありがとうございました。
はい、ということでね、はい、インタビューはね、青木沙織子さんとリオさんの二人でお願いいたしましたけど、ね、はい、はい、すごいですね。
すごいです。
はい。もうなんか一人で全部やってる感じ。
そうなんだよ、ね。6年生で。
そうですね。
はい。
やっぱりですね、カハムもそうなんですけどね、マハンフェアとかね、若い世代の子供たちをね、育成したいということでね、やってますけれども、もうバッチリと、あ、それとハムのラジオのリスナーさんであって
。そうなんですよね。ありがとうございます。
はい。はい。はい、これからもね、ぜひぜひ頑張ってね、無線、アマチュア無線、いろんなところ、いろんなことをね、学んでいただきたいなと思いますんでね。はい、ということでね、ありがとうございました。はい。ということでね、公開実験に、最適なフィールドでコンテストがね、来週8月の5日から、6日にかけてかな。
はい、そうですね。
はい、開催されるということでね、はい。ここでね、ちょっとルールをね、おさらいしてみましょうということになりますけども、はい、開催の日時が2017年8月の5日土曜日の18時、あ、夜の6時ですね、はい。晩の6時から6日日曜日の12時。
はい。
まあ、お昼までですね。はい。まあ、午前中。
設営と撤収の時間とってですね、これね。
はい。ちゃんと。儲けてるということでね。はい。はい、から、周波数は 3.5 メガ帯以上の、はい、ワークバンドを除くですね。はい、各バンドで、JAL がね、周波数を決めていますのでね、その周波数の範囲内ということでね、はい、コンテストの時はね、コンテストの、まあ、周波数の範囲というのがありますんでね、はい、そこを逸脱しないようにということで、
ね。そうですね、はい。コンテスト出てない方の邪魔にならないようにということで定めてありますんで。
法律で決まってるわけじゃないんですけど。
そうなんです。
はい。から、コンテストのね、空中戦電力なんですけれども、ね、はい、フィールドデーコンテストではね、空中戦電力が50ワット以下。 ということで規定されてます。
移動局の、はい、
そうなんですよ。そうなんですよ。はい。はい、だから、参加される際にはね、空中線電力が 50W を超えないようにご注意ください、はい、ということなんですけども。ね、移動局の場合はね、当然ながら、まあ、皆さんご存知のように、50W しか、以下しか、免許されないんで、はい、いいんですけど、固定局の場合ですね、まあ、移動してない局の場合は、まあ、従来、50W とかなかったような記憶があるんですけど。
そうなんです。
今回から移動してない曲も 50W 以下ということで。ということなんで。まあ、これは別に、100W 出せる方は、パワー絞っていただければ構いませんのでね、はい、パーメーターで調整してください。はい。ということですよね。
そうですね。
はい。はい。はい、だから、まあ、みんなやっぱり同じ電力でね、はい、競争しようと。はい。ね、まあ、あとは、アンテナをいかによく飛ぶものをするとか
ね。そうですね。
工夫するのは、まあ、今度アンテナということでね。こんな感じですかな、はい、
そうですね、
はい、からコンテストのコンテストナンバーということでね、はい、あるんですけども 3.5 メガから 1200MHz 帯、はい、こちらの方は RST 符号による相手局のシグナルレポートと、都府県地域のと、まあ、そういうふうなナンバーですね、はい、入れるということですね。
例えば茨城県は14番とかね。
あ、そうですね、
はい。
それから、空中線電力を表すアルファベット文字、一文字を最後につけるということで、はい、10W 超え、50W 以下の場合は M ですね。マイク M。
はいはい、
から、5W を超えて 10W、まあ、内緒は 20W 以下が L ですね。L、まあ、ローパワーの L ですね。はい、から、5W 以下、これの P、はい、ということでね。まあ、まあ、省電力というか。
そうですね。
はい、
ハンディ機とかはこれで、
ね。そうですね。
はい。はい、
まあ、外部電源つないでもね、5W。
5W しか出ない
ですね。出ないですから。
はい。はい。
ということですね。はい。から、2400メガ帯以上。はい。ということですね。まあ、高い高い周波数ですけども、はい。この場合は、RST 符号による来定局のシグナルレポートは同じなんですけども、その後に C、グー、クーのナンバー。はい。をつけるということですね。はい、
そうですね。
はい。それから、あとは空中線電力を表すアルファベット一文字ということで、はい、5W 以下が P で、5W 超え 10W が L で、確かに 2.4 ギガになったらもう 10W しか出せないんじゃないかな。
あ、確かに。
1.2 ギガが 10W。
移動局は 1W なんですよ。
あ、そうですね。
はい、
固定移動しなくても10W ですね。
はい。
だから 10W を超えるというのはないはず
なんですね。ないと思いますね。
はい。ということですね。はい。から参加部門ですけれども、これ今3種類ありましてですね。
はい。
電話から電信から電信電話という3種類があります。はい。はい、まず電話なんですけれども、シングルオペレーター。ですね。シングルオペ。これはオールバンド。で、14メガを除くということになります。うん、電話だけの場合ですね。
はい。
これはまあ4アマに、まあ標準を合わせようという形ですね。
4アマの方ということですね。
はい、そうですね。はい、だから4アマ以上の方でも14メガを除きますと。はい。いうことで。
はい。
から、ニューカマーということで、初めて免許されてから3年以内ということで、はい、この方はニューカマーという、
ありますね。
あれがあります。はい、から、これはもう同じく14メガ届きますということですね。はい、から、マルチオペレーターということで、この場合はオールバンドのみになります。これも14メガを除きます。
はい、
電話の場合はもう14メガはなしと。
なし
と。4万の方ともうみんな一緒に、レベルを合わせてもらうということでね。
ということで、空中線電力も、HF は 10W。
あ、そうですね。
VHF は 20W ということで、
失礼いたしました
。これも制限があります。
はい。
はい、4アーマーレベルと相当ということですね。
ということですね。
はい。
から2番目に電信部門ですけども、はい、これシングルオペレーターで、バンドはオールバンドということで、はい、3.5 から 10.1GHz の各バンド。オールバンドというもう、ね、
部門ですね。
部門ですね。はい、から 3.5 から 10.1GHz の各バンド、シングルバンドですね。
はい、
一つ一つのバンド。
はい、
それから次にシルバー部門ということで、はい、70歳以上の方でね、
はい。この方はオールバンドになりますけども。
そうですね。
はい
はい。もうシルバー70歳じゃないですか。はい。から、はい、QRP ということで、5W 以下ですね。これは3.5 から430メガということで、
はい、
QRP になります。
はい。
だから、むしろ面白いのがありまして、ね、オールバンドモーニングというのがありましてね、日曜日の朝6時から12時まで、
はい、
日曜日の朝の午前中ですね、6時、ね、朝日が明けてから昼まで、
はい、
という、なんかこういう、面白いですよ、これ。
面白いですよ。泊まりに行くのは難しいけどっていう感じね。
そうですね。
はい。はい、
から、今度、電信部門のマルチオペレーターということで、はい、オールバンド。
はい。
まあ、まあ、同じですね。それから、マルチオペで2波ですね。
はい。
同時に送信できるのは2波ということです。はい。で、それも異なる2バンドということで、ね、同じ周波数で2波出すことはできませんので、ね、はい。よろしくお願いいたします。 から最後に電信電話部門ということでね、はい、これはまずシングルオペレーター、他のオールバンドという、部門ですね、まず。まあ、これはまあ、すべてあります。それから各バンドですね、3.5 から10ギガまでの各バンド。
はい。
から同じくシルバー部門、70歳以上。から QRP、5W 以下。はい。で、3.5 が 430MHz ということ。はい。からオールバンド、モーニング。はい。これ日曜日の朝、6時から12時。からソニープラスね、電信電話部門 SWL の、はい。あの、部門があります、ね。
免許持たない方も参加できる
んですね。そうですね、はい。はい。はい。ということです。から、マルチオペレーターの場合ですけれども、同じくオールバンドですね。はい、それから2波。これ同時に送信できるのは2波ということで、異なる2バンドということで、同じ周波数で出したらダメよと。
はい。
から、これに加えましてね、マルチオペの場合に、ね、12部門というのがあります。年齢が18歳以下。
高校、中学校
ですね。そうなんですよ。はい。はい、まあ、その方々ということですね。はい。まあ、そういうふうな部門に分かれますのでね。はい。詳しくはね、JAL のホームページとか、まあ、いろんなところでコンテストの、情報があると思いますんでね。そちらも、ぜひ参照していただければなと思います。
はい。
ここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、茨城県土浦市、8月19日20日、神奈川県相模原市、9月9日10日、信越エリア、長野県松本市、8月12日13日、これは申し込み締め切りが8月1日になりますのでご注意ください。東海エリア、名古屋市中区、8月19日20日。静岡県三島市、8月19日20日。静岡県沼津市、9月16日11日。岐阜県多治見市、9月23日24日。近畿エリア、堺市北区、9月17日18日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、埼玉市大宮区、9月23日。近畿エリア、大阪市中央区、9月23日。次にプロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、川崎市幸区、9月24日。信越エリア、長野県松本市、9月10日。新潟市中央区、9月17日。東海エリア、静岡県三島市、8月27日。名古屋市中村区、9月30日。近畿エリア、京都市右京区、9月16日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都町田市、8月12日、13日。こちらは申し込み締め切りが8月の1日までですのでご注意ください。埼玉市大宮区、9月30日、10月1日。12月開催の一山二山の国家試験に向けた通信教育講座の申し込みを受け付けしております。QCQ 企画の通信教育講座で国家試験合格に向けた受験対策を行ってみてはいかがでしょうか。試験機ごとの予想問題などをまとめた直前対策資料をコース内容に含まれていますので、万全の体制で皆様の学習をバックアップいたします。詳しくは QCQ 企画のホームページ、またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお電話でお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
J6VSC 桜木ハムのラジオ、
はい、ということで、はい、ディレクターフィールドの思い出ということでね、はい、どうですか、まあ、私先ほどねちょっと言いましたけど、まあ、横浜にいてる時に、はい、ちょっとねフィールドで1回だけですけど、
はい、1回ですか、
出ましたけど、ね、はい。まあ、非常通信のね、はい、グループありましたね。はい。横浜市港北区なんですけどね、はい。港北のグループで、ちょっと、もうお友達出たんでね、ちょっと参加させていただきましてね。はい。行きましたけどね。はい。はい、吉野さん、どうですか？
学生時代に、先輩の車に乗っかってですね。はいはいはい、行きました。北海道にいたんですけど、はい、襟裳岬まで行きましてですね。
わあ、すごい。
何もないんです。
はい。
ということは、アンテナも上げられなくて、
はい。
3メーターぐらいの木かな。それに、はい、端っこ結んで、端っこが地面で。
はい。
そしたら地上高2メーターぐらいしかないんですよ、充電点が。
はいはいはい。
全然飛ばないの。
ああ。
で発電機も持ってたんですけどね、うんうん、結局あの発電機は照明で終わりましたね。そんなことやってましたけど、うん、学生時代は。
なるほどね、うん、
やっぱりアンテナポールは必需品ですね、うん、
はい、それは言えますね。
ね、10メーターまでないけど7、8メーターのやつがないとね、はい、
そうですね、
ダメですね、あれね。
私もポールは3メーターか、4、5メーターぐらいかな。
はい、
ちょっと短めのポール持ってきました。先ほどのね、広報局の方でね、行った時に持ってきまして。
はい、
一応ね、まあ、これからも毎年出ようという、その日はね、強い意志があったんですけどもね、はい、430と、2メーターのね、3L5 よりやったかな。まあ、デュアルバンドのヤギをね、はい、実は買い込みましたね。やるぞというかね、持っていってね。結構、キュエスをしましたけどね。
はいはい。はい、
それと、あと、HF の方も出まして、まあ、パラパラと SSB でね、やりましたけどね。
はい。
まあ、面白いことにね、フィールドで、キュエスをして喋る人間で、割と決まってくるんですよ、ね。
そうそうそう。10人いたらね、
はい、
3人ぐらいしかいないですよね。
はい
はい、あと7人はみんなね、はい、バーベキューとかね、
はい、
美味しいビールをね、
そうです
飲んでますから。
はい
はい、
で、ね、ビール飲んだ後はもう寝てしまいます。
そうなんです。私も会社でね、河原に移動したんですけど、
はい、
まあ、河原もそのいい場所なんで、
はい、
涼しいしね。
そうですね。
うん、そしたらもうみんなビールが進む。ほとんどそっちでしたね。
まあ、そういう場所いいですよね。実はね、広報部で言った時はちょっと小高い、丘の上に上がったんですけどね、はいはい、やっぱ8月でしょう。暑いやつ。
そうなんですよ。うん、
で、クラブの方ね、みんな分かってるはるんで、なんていうかな、藤棚というんですかね。はいはい、藤はないですけどもね、棚のところの上にね、ブルーシート、被してましてね、ま
あ、
ちゃんと影になるように。
日陰にして。
はい。これは鉄則みたいですね。
はい、そうですね。
はい。で、あと、やっぱりリグがね、熱くなるんですよね、使ってると。うん。だから、まあ、パワーとかもね、落ちてくるというのもあるんで、後ろに扇風機が待ってます
ね。
まあ、当然、発圧でね、やるんで、一応100ボルト使い放題なんで、
はい、
はい、やりますけどね。から、あと、まあ、あるいは発圧の場所ですね。
あ、それもありますよね。う
ん、結構ね、大変なとこ探すのがね。
そうね。
はい。で、まず、自分の無線機にね、あんま音が入ると嫌なんで、
はい、
まあ、それを話したいと。
はい、
でもやっぱり普段フルでね、アマチュア無線しない方も当然ね、来られて、
だ
いたい公園とかそういうところでやりますんでね、うんうん、その方にご迷惑かけてはいけないんでね、はい、なかなか場所探して難しいんですよね。
難しいですよね。
はい、で草むらの中にいると焦げる可能性もあるので、これはできないし。
あと電源のリールの長さね。
そうですね。
あれで届く範囲じゃないとダメだし、
ね。だいたい20メーターぐらいですよね。普段安く売ってるやつ言ったらね。
そう、15メーターとか20メーター
ですよね。そうですよね。で、もっと長くするとどんどんね、VA 線が太くしないとね、電圧効果が起きるんで。
ね、危ないしね。
すごいんですよね。
はい。
だそういうふうなね、やっぱりね、ちょっとしたこと、あそこは一応ね、まあ、クラブ、まあ、そういう災害防災もあるんでね、はい、一応消火器もね、持ってってます、
ね。ああ、そうなんですね。
はい。はい、だやっぱり万全で、まあ、万が一のことがないようにね、してるということですけれどもね、はい、まあ、失敗談というかね、はい、もう本当、暑いというか、
それが一番。
それがですわ、はいはいはい。まあ、それとまあ、地上高2メーターでは届か、飛ばなかったというの
は。そういうことですね。
はい。
会社はさすがにね、お金があったんで、ね、
はい、
ポール持ってって、ライポールと、グランドプレーンぐらいかな、
はい、
あげましたけど。はいはい、でも、やっぱり朝方やってるのはやっぱり好きな人でね。
はいはい。ですよね。
そう、はい。朝方コツコツやってる人が好きな人でした。
はい。夜中やってる方もいらっしゃいますからね。
はい、ま
あ、まあまあ、それなりにね、ログ出して、
はい、
まあ、上位に、絶対入ってろという方はね、もう一生懸命とりあえずもうやっぱりコンテストですからね。
そうですね。
日頃の技術をね、発揮してということでね、はい、まあアンテナ送信。まあ今回ね、50ワット以下ということでね、まあ弱者、すべてのね、ライセンスの方が、まあ同等に肩を並べてね、 ね、だからアンテナですね。アンテナの工夫ですね、やっぱり。
そうですね。
そのとかの場所か。
場所ね。
どこに行くかって
。高いとことかね。河原でも見通しのいいところがある、
ね。そうですよね。はい。
そういうところ。
うまいこと言うと、ああいう河原とかだと、山の、なんていうかな、谷になって、電波がどっかの、に、協力に行くとかありますよね。
あります。あと、堤防も意外と飛ぶんですよね。
ああ、なるほどね。
ね、そういうところあります。
はい。はい。ということでね、今度次のフィールドで皆さんね、いろいろと工夫を凝らしてね、
はい、
行かれたらどうかなと思います。ただ暑いんでね、熱中症にだけはならないように。は
い、気をつけてください。
からと、雨ですね。
はい。
最近集中豪雨が多いんで。
そうなんで、川は気をつけてくださいね。
そうなんですよ。はい、それちょっと気をつけながらということでね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、J6CLQ 小畑です。九州からやってまいりました。ハムのラジオ。
はい、ということでね、お便りご紹介したいと思います。
はい。
はい、まず最初のお便りです。おまんです。仙台の JR7LOS 鈴木です。ということでね、はい、鈴木さんありがとうございます。機内局情報です。ということでね、はい。仙台の東北放送が今年開局65周年ということで、特別記念局を開設しました。
はい、
7月22日、23日の TBC、いわゆる東北放送ですね、はい、TBC 夏祭りイベント会場から QRV の開始ということですね。
はい。
はい、コールサインが 8J765TBC、65周年の TBC ですね。はい、8J765TBC。
765ですね。
765ですよね。
8から行くと
8765。すごいな。運用周波数は現時点ではまだ未定だそうなんですけども、多分7から430の間になりそうということです。はい、約1年の運用になる予定ですけれども、当の TBC の社員でハム免許をお持ちの方1名のみのため、ベースとなるクラブ局 J7YFA の定価を変更し、OB も運用できるようになったそうですけれども、いかんせん運用者が少ないので、貴重な記念局になるかもしれませんということでね、楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、次のお便りです。NN5T、末広さんからいただきました。ありがとうございます。おはつございます。ということでね、はい。局名申請に関しましては、とにかく JA の方は大変だと、いつも思っています。例の
はい、
スプレス。
スプレスもそうですし、デジタル免許もそうです
ね。デジタル免許とかね。
はい。はい、
大変ですよね、確かにね。はい。昔のコリンズ、ドレイク、スワンとかを、貯めて整備されてきた方々は、もう送信できなくなるのかな、ということでね。はい。
一応、使える道は残されてます
ね。そうですよね。はい。
はい。はい、
スプレーさえきっちり入ればね、
はい、
大丈夫だと思いますんでね。はい。はい、そのために、いろんなことをしなきゃいけない。
そういうことです。
水素さんからしたらね、もうそんななんでというか、アメリカとね、やっぱり免許の、待機が違うんでね、これはどうしようもないですよね。
そうですね。
はい。ダブルの方は、幸いに QRV を適当に楽しみ、エクストラと大したバンドエッジも覚える必要もないということでね。
は
い、ジェネラルとかね、テクニシャンの方はね、やっぱりバンドエッジをきっちり覚えとかないと。
そうですね。そこからはみ出したら。
そうね。半バンドの中でもね、出てはいけない詳細ありますから
ね。はい、日本にはないですよね、
そう
ですね。
日本は大体ね、14メガが出れないとかね、はい、18メガが出れないとか、ね。
バンドで決まってますよね。
うん、周波数でね、かなり厳しく、ライセンスで変わるらしいですね。
はい。はい、
最近の14メガなんですけども、他のモードがどれだけ死んでいても、14.070 から 14.080 の信号がなくなることはありませんということでね、これ、デジタルですよね。
はい、はい、はい。
でも、CW が一番疲れず落ち着きますということでね、はい。はい。こちらのフィールドデーが、6月末にありましたが、デジタルとか衛星とか、それこそ、ゴータですね。はい、GOTA。いろんな方が。
ね、
もう、ライセンスのない方でもね、ライセンスのある方の元で、
はい、
運用できるということで、まあ、いろいろあるんです、ということでね。面白いですよね。
はい。はい、
オペの義務を果たすのに、私は CW だけ一晩300曲ほどやって、勘弁してもらいました、ということで、ね。
はい。頑張りました。
はい。まあ、とりあえず、こなしたと。
そうですね。
CW のポイントは2倍になりますので、重宝してもらいました。
そうですね。
うん、いいですね。
いいですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
プロの資格も QCQ。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。 サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これがねおすすめです。iPhone、Android どちらでもね OK で無料でね使えますのでね、よろしくお願いいたします。からジンクルもね募集しております。はい。あのこの前のカンハム東海ハムの祭典でもねいろいろとあのリスナーの方ね、ジンクルいただきましてありがとうございました。はい。またねあの iPhone、Android ですぐ録音できますのでね、はい、お二人と同じようにハム@ハムズレディオ .net、ham@hamsradio.net、こちらの方にねもう添付ファイルとして、ね、お送りいただければ結構でございますのでね、よろしくお願いいたします。はい。はい、それでは今日はね、これで失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週、
はい、また来週73失礼します。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの待っている。Keep